今日の御言葉はヤコブ書の3章2節から12節までのところです。ヤコブ書3章2節から、私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。馬を御するために靴輪をその口にかけると、馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのように大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ乗っていかれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主である父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。アーメン。この舌という器官についてですね、今日は見ていきたいと思います。一言お祈りします。愛するイエス様、言葉であられるイエス様、誠の命の言葉、人を養う言葉であり、人の命そのものである言葉なるイエス様、今日その唇から舌から出る言葉について、私たちがいかにこの言葉を制御し、また私たちがいかにこの言葉の泉のもといを作り変えて、人生を作り変え、また私たちをゲヘナの火からいかにして守るか、主を今日教えてください。私たちのこの舌、それでもって本当に有用なこと、命を語り出すにはどのようにすればよいか、今日あなたが私たちに教えてください。私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。言葉、これはですね、とても重要なものです。皆さん、言葉一つでですね、人を殺すこともできますよ。言葉一つで、人を救うこともできます。この言葉は唇から出てきますね。舌先から出てきます。そしてその言葉、これをですね、 うまく制御する人は人生をうまく制御する人です。そしてこの言葉で失敗する人はですね、人生を滅びへと導いてしまいます。何年も夫婦関係を築き上げてきてですね、でもある日あるたった一つの言葉によってそれまで築き上げてきたものを全部台無しにしてしまうようなこともあるんですね。言葉は火であり、下は火であり不義の世界で、このわずかな小さい火があのような大きな森を燃やしますって書いてありますね。全くその通りです。それまでどんなに頑張って、信頼関係を築き上げてきても、一日もうたまたま気分が悪くて機嫌が悪くて吐いた言葉、それによってもう今まで築き上げてきた苦労も人生も台無しにしてしまう、まさしく火のようなものですね。皆さんは、例えば、ここにメモ用紙があってそれを火で焼いた後、それをですね元通りに戻してその字を読むことできるでしょうか。それはできないことですね。もう化学反応を起こしてもうそれは、白い紙から炭に変わってしまって、もうそれは元に戻すということはできないんです。ビー玉袋の中をそれを床にぶちまけたら、それはビー玉を再びかき集めて袋に戻すことはできるんですが、言葉はそういうわけにはいかない類のものですね。一度吐いてしまった言葉は、やっぱり今のなしって言ってそれで唇に戻すなんていうのは、できないことですね。この舌から出てくる言葉、これは本当によくよく、重要なものであり、そしてそれはですね本当に良い言葉を、命を養う言葉を私たちは唇から出すべきだと、分かってはいるんですけども、でもなかなか制御というのはできないものですね。でもここに書いてある通りですね、八節に書いてある通り、舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています、書いてありますね。なんと舌は制御することできないと。ですから私たちがですね、人をこの人生のこの時に、お金持ちにうまく結婚できる言葉集とか、そういうハウツー本があるとしても、それをですね丸暗記してもですね無駄なわけですね。舌は制御することができないです。たまたまその時ですね、お金持ちの人を、気に入らせるような言葉を、その時唇から出したとしても、でも結局その人となりというのはやがていずれ出てしまうものなんですよ。だからこの言葉、それは舌を制御すること、まずこれはですね諦めた方がいいですね。じゃあ一体唇からですね命の言葉をうまく取り出して出す人が事実いるのはなぜでしょうか、唇から人を傷つけてばかりいる言葉を吐き出している人、そういう自覚がある人、唇からもう人を傷つける言葉をついつい吐き出したくないって思っている人は望みがあります。対処法があるんです。ちゃんとこれはですね、非常にシンプルです。ルカの福音書の6章にその鍵が隠されています。ルカの福音書の6章の43節から45節ですね。ルカの福音書の6章の43から45です。悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によってわかるものです。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は 心に満ちているものを話すからです、ね、人の口は心に満ちているものを話すからですって書いてありますね。要するに唇から出てくるものを良いものに変える方法、それは単純です。心という蔵をですね、その中にそのものを良いものに入れ替えればいいわけですね。私たちは24時間生きております。365日が1年で、それで生きております。その24時間の中にいかにですね、良いものを蓄えるか、いかに悪いものを取り除くか、この365日の中でいかにですね、その倉庫に、心という倉庫に良いものを蓄えるかで私たちは決まってきます。皆さんがですね、例えば教会から出た後、皆さんの趣味がですね、週刊誌を読むことだとしましょう。週刊誌には、まあ、ゴシップ記事が書いてあります。なんか誰々がくっついたとか、妊娠したとか、まあ、不祥事がバレたとか、まあ、そういったことが週刊誌に書いてある。で、それを読むのが大好きな人はですね、教会から出て、さあ週刊誌を買って読もう。ん？今週は誰がくっついたのかな？今週は誰が、そういう妊娠したかなとか、まあそういうふうにですね、探すのが、まあその人が趣味だとします。で、その人がまた教会に戻ってきた。で、どういう言葉が唇からその人、ね、あの食事の交わりの時に出てくると思いますか？ね、知ってる知ってる？あのスターのあの人とこの人がくっついたんだってとか、の何々選手が妊娠したんだってとか、まあ、そういうことばっかりではですね、きっと、まあ、教会の中でも、まあ、そういう会話しか思い浮かばないでしょうね。心の蔵には週刊誌の情報はいっぱい詰まっているからです。皆さん、一日一日、ひとときひととき、何をですね、心の蔵に蓄えるか、要するにこれに注意すれば唇から出てくる言葉も要するに清められていくんですね。皆さんが何を思っているか、1週間は168時間ありますね。その中で主日礼拝に参加する人は、まあ、その中の2時間、168分の2を教会に、まあ、礼拝に捧げているわけですけども、まあ要は残りの166時間をどのように過ごすか、まあ、それが大事なわけですね。いくら礼拝に、まあ、主日礼拝欠かさず、来ていたとしても、どうせそれは168分の2です。134分の1です。その時間だけですね、たったそれだけを主に向けていたとしても、いや、むしろ心の奥底でですね、まあ、週刊誌が好きな人が、まあ、礼拝に参加していたとしても、礼拝中のその2時間さえも、ね、あ、今日発売のあの何々週刊誌、その内容何かな、まだかな、礼拝まだ終わんないかな、まあ、そういう風になっちゃうわけですね。人はですね、言葉でできていると言っても過言ではありません。人は赤ちゃんでおぎゃって生まれて、それから母親とか、家族とか先生、友達からいろいろな言葉を受けてきております。その諸々の受けてきた言葉の集大成によって、皆さんの人生の傾向が定まってくるわけですね。そして、本当に呪いの言葉とか、蔑みの言葉とか、それをたくさん受けて育ってきた人は、まあ、大人になってからあまり成功しない、まあ、これは皆さんがよくご存知のことですけれども、でも対処法があるんです。皆さんという言葉を誠の言葉、命の言葉で塗り替えればいいんです。人の言葉よりも真理のこの御言葉の方がはるかに強いんですよ。暗闇の言葉よりも光の言葉の方が強いんです。だって暗闇、例えばここ電気が消えてたとしたら、ね、光をポッて灯せばその光が暗闇を照らしますよね。闇は光によって打ち負かされるんです。光によって塗り替えられるんです。聖書は光の命の言葉です。死は勝利に飲まれた、 その言葉は成就するんです。最近縁日前がね、御言葉よく覚えておりますね。そしたら本当に、もうみんな心の中で誰も一人、ゆみさん最近変わったということを否む人はいないでしょう。変わったんですよ。まあ、国語力はそんなに、まあ、ないかもしれないんですけども、ね、御言葉をつっかえつっかえ、読んでるゆみさんが御言葉をなんとか暗記したらどんどんどんどん、ね、変わっていった、ね、唇から出てくる言葉は命で変わっていった、光に変わっていったですよね。これは人の技ではないんです。エミさんの頑張りではないんです。あんま頑張ったっていう感じはないですよね。ないんですけども、でも御言葉がですね、人を作り変えてるんですよ。御言葉の中には光があるんです。命があるんです。ですから御言葉ぜひ暗記してくださいね。暗記して、そしてそれを宣言して、そして生活の至るところでね、適用するのであれば、どんどんどんどん良いもので作り変えられていくんです。塗り替えられていくんです。オセロゲームってありますね。あれのコツはですね、いかに端っこを取るか、勝ち取るかなんですよ。端っこは決して、挟まれない。ね、あれ挟まれたら、黒で挟まれたら黒に塗り替えられる。白で挟まれたら白に塗り替えられるゲームですけども、端っこは絶対に取られないんですよ。御言葉は、端っこに白い石を置くようなものです。たとえですね、その人生盤面がいかに真っ黒であったとしても、御言葉を適用する、要するに端っこにその白い石を置くのであれば、いかに真っ黒な人格、真っ黒な性格であったとしても、真っ白に塗り替えられるチャンスがあるんですよ。御言葉は人の言葉より強い。御言葉は暗闇の言葉、サタンの言葉よりもはるかに強いんです。なぜなら真理であり光だからです。闇は光に勝つことはできません。皆さんの内側にどうか御言葉を蓄えてください。御言葉がですね、その時わからないかもしれません。しかし詩編に書いてあります。御言葉が明け物の光となって照らすまで、それまでそれを眺めていればよい。その灯火としてそれを留めておればよい。そう書いてあります。言葉、皆さん、人は言葉で成り立っております。そしてこの世界も言葉によって成り立っております。皆さん一人一人をですね、もし行動パターンでどうしても死の方に行ってしまう、どうしても人に迷惑かけてしまう、どうしても人を傷つけてしまう行動パターン、もうそれに嫌気がさしているのであれば、望みがあります。イエス・キリストによって望みがあります。御言葉を皆さんのうちに蓄えてください。御言葉というですね、良き命の言葉で皆さんの中の蔵を命で光で満たしていくのであれば、皆さんどんどん光へと作り変えられていきます。良い人はその心の良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出します。人の口は心に満ちているものを話すからです。皆さんの心に満ちているものですから、これをですね、どんどん塗り替えていけばいいわけですね。これは日々の努力が必要です。これは日常的なですね、もう地道な作業といっても過言ではないですね。これが必要です。何か、魔法みたいに一瞬でパーって作り変えられるほど人間の人格はそんな単純にはできておりません。人の心はですね、言葉で満ちております。そしてその言葉一つ一つをイエス様の命の言葉で塗り替えていけばいいんです。小さい頃いじめっ子が、お前つまんないやつだな、使えねえやつだな、そういう言葉をもし覚えているのであれば、御言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、ね、この言葉で塗り替えていけばいいんです。 あなたはキリストにあって聖なる国民、王族の祭司。私は祭司、神のことをされた者、天に国籍を持つ者、その言葉で呼び換えればいいんです。どうか言葉、それによって皆さんを、人生を作り変えてください。作り変えは可能です。人間は言葉でできています。であるからには言葉を、その中に満ちている言葉を塗り替えれば、皆さんの人格は変わっていくわけですね。そしてそれはこの御言葉においては可能です。イエス・キリストにあってそれは可能なんです。本当に日々のですね、まあ、努力が必要であるんですけども、いかにしてその日々の努力、まあ、それは地道なことで、人間何かとですね、地道なことほど、まあ、やりづらいことなんですが、でもその地道なことをやるコツがですね、コロサイ書の3章に書いてあります。コロサイ書の3章のですね、15節からですね、17節までです。コロサイ人への手紙の3章の15節から、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは、言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。アーメン。日々の心構えとしてですね、まず15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいです。何か不安なこと、怒りが込み上げてくるようなこと、それが来た時、皆さんキリストを思い出してください。キリストでその感情を塗り替えてください。キリストの平和がその心を支配するようにしてください。もう感情の渦で巻き込まれて、その感情のその津波で押し寄せられた時は、もうただイエス様助けて、イエス様助けて、ただそれ叫べばいいんですよ。自分で何をしていいのかわからない時、混乱している時、そういう時はイエス様助けて、とりあえずそれを口に出してください。口に出せない時は思いの中でイエス様助けて、イエス様助けて、イエス様聞いておられます。たとえ思いの中で言おうとも、ただ唇を動かして声には出していなくても、その祈りはちゃんと聞かれています。イエス様助けてください。するならばですね、知恵が湧いてくるんですよ。言葉が湧いてくるんです。平安が湧いてくるんです。イエス様が生きてるから、だからその祈りに応えてるんですね。イエス様は生きておられ、確かに存在しておられる。そして皆さんがたとえ思いの中で声に出さない祈りをしていたとしても、その祈りにイエス様は聞いておられる。だからイエス様はちゃんと答えるんです。そしてイエス様の平安がその心を支配するようになり、また何をしているのかわからない時もその言葉が来るんですね。また15章の後半、感謝の心を持つ人になりなさいとあります。皆さん、感謝を数えればですね、本当に日々がどんなにリッチな感動で満ちているかに気づいていきます。最近教会のみんながですね、本当に時間が経つのが早い、もう昨日月曜日だと思ってたのにもう金曜日になった、ね、そういうふうに思うときはですね、 感謝の出来事を探してください。昨日あった感謝、一昨日あった感謝、例えば水、ね、コップの中の水をですね見てみますと、コップの、まあ、上の方が空になっていて下の方が、水で満ちておりますよね。その残りの方を見ると、あ、もうこんなに少なくなっちゃった、ね、思うんですけども、でもその飲んだ数々の記憶、あの一口とても冷たかった、もう一口とても美味しかった、もう一口とても潤った、まあ、そういうふうにですね感謝を数えると、まあ、残りが、少ないとかそういうことを気にならなくなるんですね。自分が主からいただいたことを、それを数える、恵みを数えるとですね、本当に日々実は充実していた、とても感謝だった、それに気づくことができます。そして16節、まあ、これが一番大事ですね。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、ね、まずキリストの言葉を住まわせること、これが一番大事です。そしてですね、この教会、生徒の交わりがあります。この礼拝中だけでなく、食事の時でも、ね、交わりの時でも、ね、今晩これから、金曜夜の交わりが始まります。その中においてもキリストの言葉によって互いに教え、戒め、賛美と喜び、感謝がその交わりの中で取り交わされます。どうか交わりを続けてください。たとえその場所にですね、みんなのその御言葉の会話についていけない時でも、じっとその御言葉にみんなが感動する様に目を向けてください。どうしてこの人たちはこの御言葉がそんなに楽しいのかな、嬉しいのかな、そういう疑問に思う時はイエス様に求めてください。イエス様、どうしてですか、私にもその御言葉、ただの白黒の文字列しか見えない、わからない御言葉を感動できるようにして、そういう感性を与えてくださいって祈れば与えてくださいます。私は与えられました。私はですね、昔まだイエス様のことをよく分かってない、なんか教会に書いてあることを、なんか道徳本みたいな、道徳を磨くために教会があるもんだみたいな風に思ってた時ですね、外国の若者たちが自分で手弁当で自費でですね、日本にわざわざ来て日本語難しいのにわざわざ覚えて伝道しに来る、その青年の団体がいたんですけども、どうして彼らはこんな、ね、自分の得にもならない有給休暇を使っては、なんでわざわざ来てんのかな、なんで、ね、お金を出してそんな難しい日本語を一生懸命勉強して、それでもイエス様を伝えてるのかな、思ったことがありました。で、それで気づいたんです。もしかしてイエス様ってすごいんじゃないか、聖書ってもしかしてすごい、なんか彼らをここまで駆り立てるほど魅力的なものなんじゃないか、実はそうなんじゃないか、まあそういうふうに思ってた時もあったんですね。私も魅力が分からなかったんです。イエス様の魅力、聖書の魅力、聖書がいかに人を死から命を作り変えるものか、それを経験してなかったんですね。周りにそういう人がいなかったというのもあるんですけども、で、そこで、でも周りにそういう人がいないから、じゃあどうしよう、この宣教団たちはもう帰っちゃった。で、そこでですね、イエス様に祈ったんですよ。イエス様、本当にあなたがいてくださるんだったら、私にも彼らに示されたそのあなたの魅力を見せてください。あなたが本当に生きて聖書に、聖書が本当に人を作り変える力があるんだったら、私にも理解させてください、体験させてくださいと祈ったらですね、それ以来なんですよ、開けてきたんですよ。聖書を読めば、もう一行一行の中に命が溢れてる、イエス様の息遣い、イエス様の愛、私たちを本当に飲み込むほどの愛、それで満ち溢れてる、そういうことに気づき始めたんですね。ですから皆さん、イエス様生きてます、祈ってください、イエス様に聞いてください、イエス様どうして みんなあんなに御言葉に感動してるんですが、私にも感動させてください。イエス様、どうして聖書であんなに人の人生変わるんですか。私の人生も変えてください。そういうふうに祈るんです。求めるんです。そうすればどんどんどんどんイエス様生きておられる方ですから、皆さんに教えてくださいます。皆さんがイエス様を探せば見つかります。イエス様という門を叩けば、イエス様は門を開いてくださいます。どうか皆さん求めてください。そうするならばイエス様は確かに皆さんに現れ、皆さんによって見つけ出されてくださいます。また、16節の後半、ね、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい、ね、互いに教え合うことが、まあ、この教会の良いところです。互いに戒め合ったり、ね、で互いに共に賛美したり、ね、一人で賛美するよりも共に賛美した方がずっと素晴らしいですよね。私たちは一人では弱いものです。一人でですね、よし、じゃあ自分の心を塗り替えよう、そうか、言葉で人間できてるんだったら、その言葉を一日一日のその積み重ねでなんとか作り替え、自分の塗り替えをしていこう、そういう努力がとても大事ですが、でも人は一人では弱いものです。続かないものです。ですからそういう時はですね、ぜひ教会に生徒の交わりの中に来てください。でそれで毎日のこの御言葉が私続かないんです、まあ、そういう時はですね、まあ、助けますから、どうか教会で、まあ、正直にそういう自分の今の問題課題を打ち明けてみてください。そうするならば互いにですね、その良いところ、その励まし合ったり、また進め合ったりすることができます。そして17節、あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい、ね、行いによると言葉によるとを問わず、すべて主イエスの名によってなしなさいってありますね。皆さんは主イエスの名によってパチンコ屋に、パチンコできるでしょうか。主イエスの名によって、ね、ですから何事でもですね、主イエスの名によって何かをなそうとするとき、それがですね、主イエスの名によってできなそうなことだったらやんないに限ります。主イエスの名によってやれるんだったらもうバンバンやってください。どうか全てのことにおいてですね、イエス様の名を混ぜ込むのであれば、何でもかんでもしていいことと悪いことが分かります。イエス様、主イエスの名前と今日チャーハン食べに行っていいですか。それに対しては何も出てこないんだったらぜひやってください。主イエスの名によって、ね、タバコ吸っていいですかっていう時、ドキってなるんだったらやめてください。このように何事も主イエスの名によってやるのであれば、まずその心の蔵の出入りをですね、イエス様が見張ってくださるんですね。心の蔵に良いものをどんどん蓄えていけば、皆さんの言葉も変わってきます。性格も変わってきます。皆さんはですね、そうやって作り替えが進んでいけばですね、もうそのことをやって1年後と、ね、10年後とても違ってきます。その言葉の実をですね、自分の心の蔵をですね、その毎日の少しずつの積み重ねをしていけば、1年後とても良くなっています。それをしていないのであれば、1年後不細工になっているかもしれません。あれ、なんか最近そういうのありましたね。人間の肉によってですね、物事をしていけば本当に1年後不細工になるということもあるんですね。本当に猜疑心の凝り固まった、ような人生を送ってきた人が、年を積み重ねていくと、もう顔面に猜疑心って書いてあるような、そういう表情になっていってしまうんですね。 皆さんそうならないでください。いつもですね、言葉のこの心の蔵に猜疑心を垂れ込んだらそういうふうに表情に出てしまいます。でも愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制で心を満たしていくのであれば、もう、ね、50歳になった時もうモテモテになります。なかなか、まあ、そういうですね、いい年の重ね方をしている人は、まあ、希少価値が あるんですよ。ですからぜひ皆さんは、良い年の重ね方をしていってください。そのためにはまず心の蔵をですね、良いもので満たしていくんです。心の蔵のその出入りは何事もイエス様の名を混ぜ込むことによって管理がすぐにできます。イエス様の名前によって畜生あの野郎とかそういうことは口に出せないですよね。ぜひイエス様の名前によってその管理をしてください。そして何より最も素晴らしいのはキリストの言葉を豊かに住まわせること、これに限ります。キリストの言葉、それは何よりも強い、あのオセロゲームの端っこを取ったようなものです。キリストの言葉は、ぜひ皆さんキリストの言葉を豊かに住まわせてください。そして日々教会に通ってですね、ぜひ兄弟姉妹にその、自分のその心の蔵を、作り変えるということについて、まあ、地道なことですので、ですから教会に来れば助けてくれる兄弟姉妹もおります。ですからぜひ助けを求めましょう。そのようにしてですね、心の蔵を塗り替えて、そして唇から出てくる言葉、それを命を養うのに素晴らしい御言葉で満ち溢れていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。誰も舌を制御することはできません。主よ、人間の言葉、暗闇の言葉、それで心を蓄えているのであれば、その人は暗闇の人を陥れるようなことしか出てきません。しかし御言葉で満たしているのであれば、人の命を癒しない、またその内に宿った命の言葉によってその人は作り変えられ、清められ、ますますあなたの似たものとされていきます。どうかしよう、私たちはこの唇をしっかりと見張ることができますように、心の蔵に蓄えるそのものをしっかりとイエス様の名前によって見張りつつ、良いものを少しずつ蓄えていくことができますように、人生のあの時この時受けてきた傷、それらを御言葉によって塗り替える私たちでありますように。私たちはキリストにあって神のことされた、天に登録されたもの、聖なる国民とされたもの、王族の祭司とされた者たちです。この真理のアイデンティティにしっかりと立って、そしてあらゆる自分の内側にある言葉を命へと塗り替えていく私たちでありますように。そして1年後、10年後、この教会が本当に素晴らしい魅力的な生徒たちに満ちた教会となっていきますように。どうか生徒たちに対して、主よ、互いに教え合い、戒め合い、愛を持って互いに磨き合うことができますように、イエスを助けてください。どうかこの唇からは命で満ち溢れ、そしてその唇の身によって私たちが豊かに養われていくものでありますように。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。